皆さんよくいらっしゃいました。こんにちは。
こんにちは。
お期待に応えるべく面白い話をするつもりでございますけれども、どうかわかりません。これですね。
はい、
一応あの配ったの見ていただきましょうか。あの英文解読は解読かクエスチョンマークと、こういうのを習字学上の疑問と申しまして、もう答えが分かっているくせに一応定裁上クエスチョンマークをつけたりしているわけでございまして、私はもちろん、毒ではなくて美味しいんだと、そういうのが主張でございます。1番から6音まで一応あの、まあ、何て言いますか、例文みたいのを出しておりますけれども、だんだんと話が面倒くさくなっております。最初のうちは、皆さんもあの慌てて食事をなさってきたり、疲れていらっしゃると思いますので、1番、2番、3番ぐらいまでは少しのんびりして聞いてくださいませ。そして少し、なんて言いますか、英語の話に、まあ、乗ってくると言いますかね、くださったら少し、一生懸命聞いてください。そんなことで結構でございます。まず1番目は、昔あのよくこんなことを申しました。日本の英語教育は間違っておると。中学1年の教科書見てごらんと。 Are you a boy or girl? そんな質問が出てて、I'm a boy, I'm a girl と書いてある。それは大和の何ていうか練習だと思いますけども、一目見ではわかるのにそんなバカな質問する人いないじゃないかと。にもかかわらずそんなのを例題にしているから日本の英語教育はダメだと、このことをですねよく言われたものでございます。しかしながら考えていますと、最近はですね、あのイヤリングをつけたりする子供も特にアメリカなんか多くて、後ろから見たのでは、男女の差別がつかないと。ついでに申しますが、その後でもあるんですが、私はあの何て言いますか、男性女性の区別を認めるのが大嫌いな人間でございます。念のために申し上げておきますが、ところで1番目のおじいちゃん、これはアメリカ人です。年は75歳ですね。でテキサス州の人でありまして、ずっと農業を営んでおりました。ということは、まだアメリカでもそういう人が多いんですけれども、非常に古風な人で、男は男らしく、女は女らしくがいいと、まあ、そう信じて疑ってないわけです。ところがそのテキサスのそのおじいちゃんのところに、夏休みになってニューヨーク在住の15歳になる、まあ、男の子なんですけどね、それが遊びに来ました。で一目見て、こいつどうしたんだと、イヤリングしてる、髪の毛もなんだこう、男らしくないっていう言葉を使いますけども、気に食わないわけですね。それでああいう坊やがあると聞いたわけですね。これですから何もその男の子であることは分かってるんですけれども、そんなふうに聞いた。で私がこの大事だと、英文解釈あるいは英文を読む場合に大事だと思っておりますことの一つに、コンテクストというのがございます。まあコンテクストっていうのは日本語でもこの頃を使っておりますけれども、無理に訳せば 文脈でしょうか、文の脈、 文脈とか前後関係とか、そんなふうに言っております。これからもコンテクストっていうことを何遍か使いますので、ちょっとそこでコンテクストの説明させていただきますと役道にとりますが、朝日新聞の当初に少し前ですけども、こんなのがございました。うちの中一になる坊やはどうもその国語が苦手だ、今日も試験があって、答案を持ち帰ったんだけども、そこに見るとカエルの子は、この次にこう括弧があってですね、そこにカエルの子はっていうところを見たら、うちの子はおたまじゃくしって書いてあったと。恥ずかしいと、カエルの子はカエルだということだと、こういうことですね。しかしながら、どうでしょうか皆様、国語の時間は確かに変えるとしなければいけないと思いますけれども、理科の時間ならばどうでしょうかね。変えるのは歌も弱視で正解となりますね。そんなことで、コンテクスト次第で英文解釈は、ま、どのようにでもなり得る、この場合はどれだ、それを見てまいる、こ コンセプトによって正解を達することが大事だというのが、まあ、私の主張の一つで、まあ、別に他の人も同じようなことを言っておりますが、そんなふうなコンセプトで I am a boy or girl という言葉をもし、まあ、日本語にしなくてもね、いちいち構わないようなもんなんですけれども、もし日本語にするとすればどうでしょう。このおじいちゃんの性格にもよるんですけども、おじいちゃんが単にそういう、まあ、男がたりというか男性主義の性暴男でありながら、しかも皮肉な男であればですね、ぼやっちゃいけませんね。ジョンならジョン、ジョンって言っても名前は分かっちゃいますから男になりますけども、お前、男だけ 女の子だけかな、おじいちゃん少しボケてきて忘れたよと、まあ、こんなのも、まあ、一つの役としてあり得ると思いますね。あるいは、もしそのおじいちゃんが何て言いますかね、非常にこう皮肉じゃなくてズバリそのもの、そういう言い方をする人であれば、おいお前それでも男かなんて、こんなのもあると思いますね。でこれを、そういうことを考えないで、君は男の子かそれとも女の子かと、こういうふうに訳すことを何て言ったらいいでしょうか、英語と日本語の間にあたかも横のものを縦にするというか、1対1の単語のですね、関係があって、それを置き換えると、それがまあ英文解釈、英文解読のことだと思っている方は、あるいはそんなふうにやるかもしれませんし、実際この頃翻訳機会がございますよね。あれでインターネットで翻訳でやったことないんですけども、あるいはボーイがあるとやればそれになるんじゃないかしら。でそれじゃつまんないというのが私の主張、まあ、私の、まあ、主張はそれだけなんでございますが、まあ、1番そういうことにしまして、2番いきましょうか。今度はちょっと長い文章でございますけれども、この場合もですね、Asking Caldwell という、その1931年、だいぶ古いですね、1930年代の、短編小説の冒頭でございます。冒頭ということは前後なくても分かる、コンテクストなくても分かるはずだという、そういうことなんですが、ちょっと初めてご一緒にちょっと目を見てください。そうですね、時間の関係でそこを直訳したものをございますので読ませてくださいね。ちょっと皆さんは英語を見ててください。 彼らは納屋、あるいは彼らが見つけることのできるどんな場所ででも寝た。そして季節はとても短いので、誰もが皆日の出から日没まで働かなくてはならなかった。我々はイチゴ摘みをしながらとても楽しい時間を過ごした。そこには常にたくさんの女の子がいて、彼女たちをからかうのは大きな楽しみだった、まあ、いわゆる直訳といいますか、あるいは普通の、まあ、英文和訳というのはこんなふうにして行われていると思います。で、私に言わせればこれでは字面を撫でるだけではないだろうか。それでは、そういうことだけであれば、英文解読は解読かと思われるくらいに、英語の授業はつまらないと思われても仕方がない。で、まあできればこれから私がご説明申し上げることによりまして、もうちょっと何て言いますかね、こう人間らしいというか立体的にというか、捉えることができるんではないだろうか。見てみますと、彼らは納屋なり何なり見つけられるところで寝たと。あ、そうかと、そしてと、そのイチゴを摘むシーズンが、まあ、短いんですね。それでみんなこんなふうに働くんだ、うん、最初の税って何だろうか。でそれを気にするのはその次にウィ、急に主語が税からウィに変わっておりますので、税って何だろうかと。で、まあ、これも皆さんご承知と思いますけれども、英語はいつも主語というのが必要、主語がないと文章にならないものですから持ってくる。そういう場合に一番便利なのは、例えば people、人々はなんていうのもいいんですけども、もっといいのは税なんです。でこの税なんだ、何でもないんです、はっきり言って、まあ、一応日本語だと彼らとかなんか訳しますけども、何でもないんですね。それが何より証拠には、ちょっと時間の配分間違えるといけませんけれども、例えばどっか学校のそばに一人のおばあちゃんがやってる小さなお店があるとしますね。 安い店なんです。文房具売ってます。元はおじいちゃんもいたんですけども、この間おじいちゃん亡くなってしまって、今おばあちゃん一人でやってる。でそういう場合に、あのお店は安いって、まあ、日本語があると思いますが、それに相当する英語は何だって言いますと、まあ、直訳して、The shop is cheap とは言わないんですね、どうやらね。言わないで何て言うかと言いますと、税を使うんです。で、税セル、彼らを売ると。税セルチープ、まあ、この場合は福祉に使って、彼らは安くする。あの店では、at that shop、続けますと、they sell cheap at that shop。これが一番普通の英語ですね。あの店は安いって言うんですね。で、その場合、税って誰だって言いますと、これはあの中学1年では、税は決まってるじゃないかって、売ってる人だよ。でも先生、売ってるのおじいちゃん死んじゃったからおばあちゃんだけだから、C じゃないですか。そうだな。で、終わると思うんですけども、まあ、あの中止に一般的な税だって言ってもしょうがないので売り子だというふうに言うんですけども、売り子が一人の場合でも税を使うということは、この税というのは何でもないとしか言えませんね。そういうことですね。そうするとごく一般的な話で、男もいれば女もいれば、おじいちゃんもいればおばあちゃんもいれば、少女もいれば少年もいると、みんな、バーンズですから、物置ですよね。物置小屋とかなんかそこで寝るんだと。そして、シーズンが短いから、朝から晩まで働くと。で、これは夏ですね、大体。その6月頃っていうと、アメリカのこれは中西部なんで、おそらく5時頃日の出でしょう。日没は8時ですか。8時間労働からずっと超過してますね。アメリカは、労働条件厳しいところですから、そんなことやっていいんでしょうかね。そんなことないでしょう。アンドという言葉が真ん中にあるのをちょっと気がつきましたか。アンドはそしてしかないってお思いでしょうか。あの後で、あのそうですね、字引きを英和辞典引いてください。どの字引きにもこう書いてあります。アンドというのは、文頭で使うことは少ない、文頭ですね。でこれはあの綴り方なんかで、子供の時私たち、昨日動物園行った、それから、水族館に行った、それからレストランに食事をして、それから帰ってきたと、みんな安堵が子供は続くんですね。そういう安堵とはこれは違います。まず文頭に安堵を持ってくるというのは、英語の文章としては、まあ、落第なんですね。だけど使うことがあるということは、何か意味がある場合に関して使う、強調です。その上、それに加えてというんですね。文頭に使う場合はそうだというふうに、英和辞典、すべての英和辞典に書いてあります。ついでですが、よくあの英和辞典のことを申し上げると、先生、どれが一番いいですか？全部いいです。もう日本の英和辞典、もうどんなものでも素晴らしいですね。世界中に出して恥ずかしくないと思いますね。で、念のために調べてみました。どの字引きにも書いてあります。ということは、まず最初に書いてあるのは、まあ、労働条件として、1週間ぐらい働くわけですから、宿泊施設が劣悪だということです。その次は勤労の時間ですね。8時間が守られているかということです。守られておりません。もう12時間ぐらいですね。さて、そうしますと最初の2行は、なんて言いますか、読んだ方は、そんなにひどく働くのか、これは厳しいな、もし自分だったら嫌になっちゃうなって、そんなふうなですね、感想を持ってほしいんですね。これなかなか難しいんですね。日本語だったらそういうふうに感想を持つ方も、英語だとなんかこう自分とは関係ないって、私も実はそう思うんですけどね、まあ、関係ないというか関係薄いと思います。どうしても自分のことではことでございませんのでね。でもまあ一応、この時皆さん思ってください。そんな労働要求厳しいんじゃ嫌だなって思ってくださいね。で、その次いきます。We used to have the best times picking strawberries. いちご摘みの仕事をしながら、ベストタイムで楽しい時ですか。私たちはすごく楽しい時を持ったものだったと、過去の習慣ですか。と最初に気がつくことは、まず税が上に変わっちゃってるじゃないかということが一つと、もう一つは、そんな厳しい労働条件なのに、すごく楽しかったって、なんか理由があるんじゃないか。ということなんですね。で、英語のこれはおそらく日本語と違う癖かと思いますけれども、何か変わったこと、 聞いてる人に変だなって思わせるようなことを言った場合には必ずその次に理由を述べなきゃいけない。もちろん中には支離滅裂な人もどこにもいますから、とんでもないことを言いながらこちらから呆れ返っているのに知らん顔して次の話題に飛ぶ人もいます。しかしまともな人はそうではなくて理由を述べる。当然理由があることを聞いてる人は予期しております。ということはだってとか because とか for とかその理由はねという言葉を抜かすんです。私たちはすごく楽しかった。まず最初の we の方はよく皆さん聞いたことが和文訳の場合ですね、英作の場合に、私たち日本人は私たちは、お正月を迎えますとか私たち私たちって言うとなんか聞いてる、人、英語国民でしょうかは日本人とあろうとアメリカ人だろうとイギリス人だろうとカナダ人だろうと同じ人間だっていうつもりで話を聞いてると急にウイって我々って言われるとあ日本人は別なんだな英米人には分かる前にこんなふうなことを言われたような気がしてウイっていうのはあんまり使うな使わない方がいいんじゃないかなっていうことをねお聞きになったと思いますけれどもそのウイなんです。ですからウイは何かと言いますと税の一部なんですと税の中にウイが入っているわけですね。そうすると今人々、私たちを含めた人々はすごくひどい勤労条件でもう汗みどりになってもうお風呂も入れなくて働いてるんだ。すごく楽しかった。どうしてだ。そうすると There were always a lot of girls there。 ついでですが、ガールって皆さん瞬間にガールってどういう意味だって言われたら何て言いますか。少女じゃありませんか。これいつから始まったのか知りませんけども私たち英語やってる人間も、ボーイ、少年、ガール、少女もう瞬間ですよね。で瞬間ということはそうじゃないかもしれないということはあまり考えない、ね、はっきり申します。ガールっていうのは若い娘なんです。女の子です。どう違う。少し違うんじゃないですか。少女っていうのはよく分かりませんけども少女っていうのはまあね6、7歳ですかね。なんて言いますか、はっきり言ってガールというのはもう色気づいてきたらガールです。ですからでじゃあいわゆるその小学校の何年生っていうのはそういう少女の英語で何て言うかというとリトルガールですね。でたくさん女の子女性ですね。要するにということはその子がいて楽しいっていうことはこのウィーっていうのを逆算していくと誰ですか。男ですね。それもおじいちゃんじゃないでしょうね。若い人でしょう。僕たちです。俺たちです。すごく楽しかったんだ。聞いた人はだって今苦しいって言ったのが楽しいってなんだ。だってさたくさんいるんだよ女の子はそこにはさ。へえ。そしてその次は簡単に続きますね、It was great fun teasing them。 テーズっていうのはからかうっていうのその子たちをからかうのはすごく面白かったんだということですね。で先ほどコンテクストとしてこの小説なんですね。短編は1930年代だと言われました。ということはですねアメリカは今非常にこう人権女性の権利というものを守るという風潮がもう根強いですからこれは30年代でなければ書けない文章ですね。からかうなんて失礼じゃないですか。同じ労働者として働いている男の方が女の子とからかって笑うなんてそんなことは今許されませんね。そんなことを考えますと逆算すると、勘のいい人はこの文章を何年に書かれた文章と思う。まあ30年代かあるいは40年50年ぐらいだろうか。60年以降この文章を書いたら女性引っ叩かれますね。もうそんなことのねコンテクストないだと思いますがそんなことで、ここで私が申し上げたのは、なんて言いますかね、最初の2行は厳しい条件だということを読んだときに感じてほしいということで、それが一般論である。その時に急に主語が変わって楽しかったとあった場合にはあれ誰のこと、あ、ウィだからさっきの税の中の一部でおそらく青年たちなんだろうと見当をつけること、それからその次は、そういうさっきついさっき苦しいって言いながら楽しいって言った矛盾したことを言った場合には必ずその次に説明しなきゃならない。日本語で言えば訳す場合もし翻訳するとすれば ジアワーの前に、ビゴーズとかフォアという、まあ、接続詞ですか、これが省略されていると考えるべきであり、その省略を生かして、というのは、というような言葉をつけるのが、英文を正しい解釈、英文和訳ではないか。翻訳の場合はもちろんそうですけども、それが私の主張でございます。で、一応そこのところを今言ったようなことを考えた上で、もし翻訳すればどうなるかということをやってみます。はい、ごめんなさい、お待たせしました。物置でも何でもとにかく見つかった場所で寝るしかなかった。その上、いちごの季節はとても短いので、誰も彼も日の出から日没まで働かなくてはならなかった。でも僕らはいちごを摘んでいて最高に楽しかった。だってさ、畑にはいつだってたくさん女の子がいて、連中をからかうのがすごく面白かったんだものと。まあ、こんなふうにやってみました。あまり変わらないって思わないでくださいね。少し違うんじゃないでしょうか。そんなふうにして、英文解釈というものも、まあ、深読みともとは言いませんけども、ちょっとこう、書いた人の心理とか、そのもの、あるいは、英米人がこの文を読むだろうということを想像しながら読みますと、英文解釈も読ではなくて楽しいものになるような気がいたします。3番に参ります。これはよく私たち、日本語と英語と違うもんですから、間違うことが多いと。そういうようなことを申したわけでございますが、これは阿川佐和子さんのその場しのぎの英会話という、これ文春文庫だと思いますか。そこに親しい友達らしいんですが、ダンフミさんがちょっと間違っちゃったことがあったと。でこれお聞きになることもある方はあるかもしれませんが、You are boring という言葉がありますね。この因語を取って E をつけますと、ボアもちろん退屈させるっていう意味になるんでございますが、ダム・フミさんが彼女英文の出身だと思うんですけどね、ある程度英語をお出来になって、でパーティーに出ていて、そこは国際的なパーティーで英語の方がかなり多かった。である方と喋ってたんですね。だけどもよく通じなかったらしいんですね。そのせいか向こうがあまりいい顔しないと。こっちとしては面白いこと言ったところでも全然笑ってもくれないんでね。で、ダム・フミさんという方は私もちろん存じ上げないんですけども、気配りの人らしくてですね、ごめんなさいね。私、英語下手だから、私の話であなた退屈してるんでしょう。退屈してるんでしょうっていうところがミソで、進行形ですよね。と、日本人、私たちもそうですけども、進行形っていうのは英語だって昔から習ってますからね、退屈ってなんだって英語は、ボアだと。あなた、私の話で退屈してるんでしょう。You are boring でしょという意味で、You are boring と言ったと言うんです。これ本当の話なんですね。そしたらですね、その人顔色を変えてですね、さっと立ち去ったって言うんです。それでどうして、退屈してるんでしょって言ったら、向こう行っちゃって、あ、変な人だなっていうこと で、そのままその日、不愉快な思いでパーティーを後にして、まあ、英語のできる方に聞いてみたら、ダンさん、あんたとんでもないこと言ったよと言われたという話が書いてあるんですね。で、ついてですけども、ボアっていうのは今申しましたように退屈させるという、まあ、他動詞しかないんです。退屈するという言葉はありません。英語には大体退屈するという一語はないんですね。しょうがないから受け身を使って be bored とやるわけです。だからもう一点、皆さんどうでしょう、退屈な人、退屈なやつとか退屈な教授っていうのはもちろん嫌な言葉ですけども、どのくらい嫌ですか。皆さん退屈な人っていうのは嫌いですか。もう好きな人いないんですね。でもね、どうでしょう、今流行る、昔は結婚するお見合いっていうのがあったんですね。でお見合いっていうのがありましてね、そこでおなごとする人がいるんですね。まあ、そういうもうさっきから言ってなくて親切なおばさんがいてね、それで花子さん、まあ、私ね本当に恥ずかしいんですけどね、男の子は太郎、女の子は花子になっちゃうんですよね。その人いないんですね今ね。花子ちゃんなんて最近の名前ないかな。組むこともダメだ、子はダメだから何かないかな。最近流行る名前ないでしょ、これなんか。 何か出してください。すいません、何か何でもいいですけど、何か大変な話、
ショートとか、ショートとか入ってますよ。女性ですか？エリカとかそ
ういう。はいはいはい。女の子とかね、エリカちゃん、今度 の人とどうだった？あの人、一応ちゃんとした月給もあるみたいで、割とスラッとしていいけども、話が退屈でね、いたしますね。そして女の子と何て言うか、エリカちゃん、あんた何て言ってんの？話が退屈なんて真面目な証拠よ、そんな。生のね、初対面から笑わせたりなんかするなんて、行かれた男よ。でしょ、退屈だなんて、そんなことを言うことだなんて、もうおばちゃん世話してあげないわよって、そう思うなんですってね。で、結婚したりすることがあるんですね。そのくらいに退屈だっていうだけでは、その人を全面的に否定したってことには、日本ではならないような気がするんですね。ところが、英語はですね、You are boring っていうのはもうね、完全にその人を否定します。頭から。だから強い言葉ですね。で、もう一つ英語と日本語では訳としては同じなんだけども、強さが違う言葉に、嘘つきって言葉があります。英語ではライアーですか？ボアは名詞で退屈な人という意味がありますね。You are a boa とか、You are a liar っていうのは、英語ではもう本当にひどい言葉です。ところが日本語ではですね、あんた嘘つきねとかね、平気ですよね。嘘ついてごめんねなんて、そんなこと言いますでしょ。で、これもね、経験で、ちょっと話が、大丈夫かな、いろんな話したいんですけども、私は高3の時ですけども、ただで英会を学ぼうと思いまして、バイブルクラスっていうのが出てたんですね。でそこに宣教師 の女性がいましてね。で、その人にこのことがありました。私の行った高等学校で、文化祭があるから、それに来ないかって言ってみたんです。そして、来週の土日だって言ったんですね。で、後で帰ってきた、来週じゃなくて、来週だと思ったもんですから、その時会った時、その人に、I told you a lie と、嘘を言っちゃったって言ったんです。そしたらその人は、宣教師である時に真面目な方でね、飛び上がりましたよ。わっとなんつってね。嘘。で、私は慌てて、わっとでもいいなんて言ってるんですからね、来週って言ったけど、来週だって言ったら、そんなのは嘘って言うんじゃないんだと。じゃあ何だって言ったら、間違えたって。間違えても嘘でもないんじゃないかと思ったんですけども。その時以来私は、英語を読みながら、You are liar なんてあるけど、確かにね、すごいんです。もうそろそろね、中世だったら、ね、決闘ですね。で、ボアっていうのはそれに次ぐぐらいにひどい言葉らしいんですね。ですからね、これ、ダンフミさんが You are boring したら、あんた退屈ねって、それじゃ足りません。なんて訳せばいいでしょうね。でも、訳せうまくいきませんけどね、退屈ってんじゃ足りないですね。もっと強い言葉、しょうがなければ、あんたすごく退屈とか、そのくらいにしてもいいですけどね。ただ退屈なでは、これはダメです。そんなふうにこう深く読むっていうのがいいんではないかというのが私の説でございます。あと同じような話が続きますけども、新庄隆って読むんですね。新庄隆さん。これはですね、私偶然テレビを見てましたら、アメリカに行ってまだ野球選手をやってたんですけども、ちょっとうまくいかなくて、干されていた時があるんですね。その時はアメリカ人のスポーツライターが行って質問してたんです。そしたらね、インタビュー答えたくないって言って、ノーノーとか言ってね。それで、I'm boring って言ったんです。で、これ聞いた時、新庄さんが言った意味は、俺、今退屈してんだよ。干されてね、面白くないんだよ。それであることは、聞いたんじゃないんですけどもね、表情からして間違いないと思うんですね。ところがアメリカ人の記者はどう聞いたかって言いますと、俺なんかに質問してもしょうがないよ。どうせ俺の話は退屈だからな。そういう非常に謙虚な発言として聞きたかったと思いますね。で、続いてですけども、I'm boring って言った場合に、俺は退屈な人間だという意味よりも、俺の喋ることは退屈だっていう意味の方が普通ですね。そんなことございまして、在米中不審の時にインタビューを受けた時、新庄さんが言った意味は、俺は今退屈してるよっていう意味だ。ところがそれを聞いたアメリカ人のレポーター、記者は、俺の話は退屈だから聞いてもしょうがないよって、そういう謙虚なことを言ったんだと思ったであろうという。お互いに誤解でも、そのまま、ついたと思って分かると思います。次は今度は同じスポーツマンでも、本田圭佑さんの話ですね。 あのご承知の通り、AC ミラン移籍に3年前でしたか、あの時あのイタリアのテレビでインタビューを受けてまして、それは日本でも放映されました。で、AC ミラン、子供の時から憧れて、小学校の時から憧れてた、そこに入ることができてどうですかっていう質問をされましたよね。I'm very excited と言いました。私それ聞いてびっくりしました。そんなふうにあの、日本人はちょっと苦手とする部分がですね、本田圭佑君、ちゃんと正しく、私は興奮している、直訳は私は非常に興奮させられている、私は興奮しているって言いましたね。決してエキサイティングと言いませんでした。これは普通ですとエキサイティングと言います。興奮って何だね、エキサイト。興奮しています、最初ですね、イム。I am excited. 私は興奮している最中だと。こんなふうに言う人が、まあ、私も含めてですね、普通にしとけば 80% ぐらいの日本人はそう言います。ところがこれが、先ほど申しましたように、興奮させですから、もし本田さんが I'm very excited と言えば、私は人を興奮させる人間だと言ってるんで、全く意味が違ってしまうわけです。そこで私も興味を示して、本田圭佑さんの過去をちょっと調べたんです。そうしましたら、小学校の時から、練習ミラーに憧れて世界的に有名な選手になりたいと思ってた。それで、中学校高等学校に入ってもいくら練習が苦しくても英語の時間だけは出たそうです。いずれまあ本当はイタリア語の方がいいんでしょうけども、まあ、英語共通語としてね、英語ができるようにならないとスポーツ選手としても一人前になれないというような、ね、配慮から英語だけはやってたんです。でおそらくその学校の先生がはっきりとエクサイテッドとエクサイティングの区別を教えてくれて、それが身についてた。そういうふうに考えてあります。で、こんなふうな区別、私たちにしてみると、それはそうだなと思うんですけども、なかなか納得できないですね。で、あるアメリカ人、これは実際の話なんですけども、理屈っぽいアメリカ人が、日本語に興味を持ってる、ね。日本語ってこれから役に立つから覚えてみたいなと思ってる。私の友人ってことで知人がいたんですね。そしたらその人がある時なめかせさん、やめたよと、日本語やるのやめたって言うから、どうせこうやる始めたのにどうしてやめんのって言ったら、だってさっつって話してくれたのこれなんですね。なんか英語はなんか日本語はそのハラハラする映画を見て僕はハラハラしたって、その映画日本語として正しいって言うじゃないかと。だけどあれは英語に直せば I was excitedTo see the exciting movie. 人を興奮させるような映画を見て僕は興奮させられたって。これが、まあ、英語の論理。で、まあ、このところ理屈っぽいんですからね。なんて言いましてね。そうじゃなくて同じ言葉でハラハラした映画だの、僕もハラハラなんて同じ動詞を使うなんて、そんな理屈に合わない非論理的な言葉は僕の性に合わないからやめたって言うんですね。まあ、そう言われるとなんかこう悪いことしてみたいですけども、別に日本はそういうものなんでね、別に悪いことじゃないんですけども、まあ、そんなことを言う人がいるくらいでございます。それだけに私たちとしては、まあ、英語を学ぶ場合には、まあ、違いをですね、むしろ知っているのがいいと、その例として挙げました。4番目いきます。As soon as she saw Tom this morning, Mary ran up to him and struck him on the headHe had kicked her little dog yesterday. 文と文の因果関係。先ほど実は、ストロベリーのところで申し上げたことに類似しておりますけれども、メアリーが今朝トムに会うやいないや、メアリーはトムのところに走っていって彼の頭をぶったと。彼はトムね、トムはメアリーの飼っている小さな子犬でしょうか、子犬を昨日蹴飛ばしたんだと、まあ、これだけの話です。でもうすでに皆様、私が先ほど申し上げたことから、ちょっと変わったこと、あれと思うようなことがあったら必ずその次には理由があるということを申し上げました。その通りでございますね。でさらについてですけども、He had kicked、過去完了が使ってある。で、まあ、過去完了っていうのはいろいろ両方ございますけど、その一つは過去よりもっと前のことだっていうふうに皆さん覚えていらっしゃる。それを、まあ、思い出していただきますとね、まあ、そういうことでございますね。でこういう場合にもですね、まあちょっとくどくなって恐縮ですが、 彼女はトムを蹴って見ているのや、メアリーは走っていって頭をぶん殴った。トムは昨日彼女の子犬を蹴飛ばした。ではいけないと。蹴飛ばしたからとか、だってとか、そんな言葉をちょっと一言ね、接続詞を、英語にはない接続詞を入れると、文章全体がですね、立体的に生き生きとしてくれるんじゃないかなというふうな、まあ、それだけのことでございますけどね。5番目参りましょうか。これもね、似たような話なんですけどね。パディントン説、これは私は大好きなんですが、どのくらいパディントン、日本で知られているか分かりませんけども、これもですね、少し古いんですよ。1958年ですか、だいぶ前ですね、最初の本です。パディントンというイギリスの、ね、東京駅みたいな駅ですね、駅の名前、パディントンと呼ばれる熊、マイケル・ボントという人が、この人、ずっと会社員やってましてね、定年近くになってからちょっと、子供のためかなんか本書いてみたらものすごく売れちゃって、で、まあ、児童作家になる。パディントン20冊くらい書いてましたね。そういう人の本でございます。で、まあ、パディントンっていうのは実は子熊でございましてね、ブラウンさんという一家に、まあ、なんて言いますかね、可愛がられて、で最初からなんか英語をしゃべるんですね。そういう変わった熊なんです。パディントン said、I shall have a lot of thank you letters to write、パディントンはそんなふうに英語をしゃべるんですけれども、元来はペルー出身なんですね。ペルーっていうのはスペイン語圏でございますので、パディントンにとって英語は外国語です。でまた子供でもあるということもありましてね、彼の使う英語はちょっとこう子供っぽいって言いますかね、いわゆるスタンダードのものから違うんですね。例えばそこに書いてあるサンキューレター、もちろん感謝の言葉ですが、礼状ですね、まあ、大人は礼状という言葉を使うんですけれども、これはサンキューレターって、まあ、分かりますよね。お礼の手紙を僕たくさん書かなきゃならないだろうな、いろんなものもらったんでね、お礼の手紙書かなきゃならない。でそう言いましたら、Perhaps you'd better leave them until tomorrow、said Mrs. Brown hastily。 Mrs. Brown というのはこの一家の主婦でございまして、パディントンを飼い張っているお母さん、これは You'd better というところをちょっとお話ししたかったんですね。Had better っていう言葉、これももう皆さんちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか。ハズベタっていうのは、ではハズハズベタっていうのはした方がいいという意味が、まあ字引きに書いてあるけれども、これは実は命令形なので、まあ、友達同士とかですね、あるいは、ね、自分に、若い人に使ってした方がいいよっていいんだけども、目上の人に向かってした方がいいよっていう、むしろ親切でね、例えば自分よりだいぶ年の上の人が、ここから池袋も駅まで行きたいんですけども、歩いた方がいいでしょうか、それともタクシー拾った方がいいでしょうか、なんて聞かれた場合ね、その人がおじいちゃんでふらふらしてたら、結構ありますから、タクシー乗った方がいいんですよっていうつもりで、You had better take a taxi と言ったとしますよね。その場合に、まあ、実験されても面白いんですけども、どんな顔をするかというと、サンキュー、言わないと思います。むしろ先ほどのダンフミさんのあれほどじゃないんですけども、ムッとすると思いますね。でその理由は、ハズベタっていうのは命令形だ、タクシーで乗んな、タクシーで行きなっていう、まあ翻訳すればそんな感じなんですね。でその人が丁寧な英語でね、池袋の駅までどっちに行ったらいいですかと、まあ、例えば日本に聞いた場合に、タクシー拾いなって言われたら、どうですか、ありがとうには違いないけども、随分変で言葉使われやったと思いますね。そんな風にハズベタは命令形だ、昔は字引きにそう書いてなくてした方がいいっていうので丁寧なことだと思われたけども、そうじゃないっていう、そういった注意書きを読んで、皆様ハズベタは命令形だから命令の人には使った方が良くないっていうのを知ってる方、手を挙げていただけますか。ご存知の方、 はい、ありがとうございます。3分の1でした。よかった、お話しして。そうなんですね。で、不思議なものでしてね、皆さん念のために、お家に帰ったら初めて英和辞典を引いてください。どんなちっちゃいんでもいいです。持ってなかったら、1000円差し上げます。1000円差し上げます。乗ってます、必ず。で、自分的にあるからって全部覚えてるわけじゃないかって。それ言われてもその通りなんですね。ところが不思議なことでしてね、ガールっていうのが少女だって言いましたね。同じようにですね、エキサイティングって何だっていうと、興奮する。もう暗記してると思うんですね。それからもう一つあるんですね。このパープスって言葉ありましたね。パープスって皆さん、多分って覚えてらっしゃらない。パープスって多分ですよね。いや、多分じゃないのかっていうのかもしれないので、実は多分じゃないんです。本当もですね、多分とひょっとするとって同じだって最近若い人に言われて困ってるんですけど、どうですか。多分これ水ですね、ひょっとするとこれ水ですねって言わないでしょ。これ見ててね、皆さん、ひょっとするとこれ水でしょうか。あいつバカだって、多分これ水ですって言ったら、まあそうだって、多分ってひょっとすると違うんじゃないかと思うんですけども、まあ名前似たようなもんですよね。で、パープスっていうのは昔からですね、多分っていうふうになってるんです。多分で、これもですね、多分あんたは、明日までその令状を書くのを伸ばした方がいいわよと、これは始めたらいいでしょ。だって言うと子供ですからね、構わないですね。それでいいですけども、多分、これ何でしたっけ、これ岩波新書ですね。岩波新書で、皆さん一番売れている本は何だかご存知ですか。常時売れている本は、日本人の英語ありますよ、日本人の英語なんて。ちょっと名前、マーク・ピーターセン先生の日本人の英語というのが、この岩波新書で一番売れている本です。私の方がもう1000番目ぐらいなんですけどね。別に恨んでるわけないんですよ。それでですね、とてもいい本だと思いますけども、その本か、あるいは2冊、3冊目か分かりませんけども、学生がそのパープスっていうのを多分だと思い込んでてね、多分私は来月21歳になりますと言ったんでね、この人よほど頭がおかしいんじゃないかと本気で思ったっていうんですよね。パープスは使えないと、ひょっとするとっていう可能性、つまりパープスっていうのは、100分の1でもないけど、もう本当に可能性がないんですね。じゃあ多分って何だっていうと、プロバブリっていうのがありますよね。あれだとまあいいんだ、ものすごく反応してますね。で、ところがですね、この場合のパープスっていうのは、遠慮のパープスっていうのがあるんです。遠慮の、こういうことなんですね。例えばなんかハンカチ落ちてるとしますよね。その場合にそのハンカチ拾った方がいいんじゃないですかっていう場合に、ちょっと余計なお世話みたいだとこう遠慮してね、ひょっとすると、そう落ちてるんで拾った方がいいんじゃないですかと、まあ、詳しく言えば、ね、そんな感じでね、パープスっていうのは非常にこう遠慮がちに言うときに使う、そういうパープスなんです。非常にこう特殊なものなんですね。で、このブラウンさんっていうのはイギリス人、まあ、礼儀正しいわけですね、比較的。で、子供に言う場合にも、あんたね、これから申す理由によって、サンキューレターなんて書くのやめなさいよと。こんなふうに、本当は言いたいところなんです。それを遠慮して子供に対してもちょっとね、控えめに、もしかするとあれじゃない、明日に伸ばした方がいいんじゃないかと思うわよ私は、まあ、そんなふうな言い方をした。それがこの英語なんです。で、初めては、まあ、目下ですから使っておりますね。で、これを読んだ場合も皆さん、これからサンキューレター書いたって別に悪くないじゃないかと、明日まで伸ばさなきゃならない理由は何だっていうことを疑問に思う、言いますかね。つまり、 この文章です。これ、文字通り、マイケル・ボンドさんが書いた本なんですけども、読んでいきますと、ブラウンさんが慌てて、あ、明日にした方がいいわよと言った。そうすると、その読者はですね、なぜだと。もう理由を当然求めるんです。でこれはもう嘘みたいにね、どの文章でも英語の文章、これからお気をつけてください。読んでて、変だなと思った場合は、必ずその次、理由なんです。で、そういう、なんて言いますか、英語の、なんていうか、発想っていうんでしょうか、よく難しく言うと。そういうものがありますので、もう、もうその次の because とか for っていうのはですね、英語には読みながら補ってるんです。補ってるということは、書かなくてもいいっていうことですね。で、我々はそういう習慣、あんまりございませんので、入れるんです。理由なんだ。そうすると、パティントンがどんな手紙を、サンキューレターであると何でも書いた場合には、彼は普段インクを体にくっつけちゃう。紙にインクをくっつけるよりも、もっと多くのインクを自分の体になんとかくっつけちゃうんだと書いてありますね。で、ここはですね、おそらく1958年でないとありえないものです。どうですか、皆様私の年代はもちろんですが、もっと若い方多いんですけども、インクを使ってペンですね、ペンでインクを使って文字を書いた方いらっしゃらないでしょ。
います。
あ、います。あ、失礼しました。そういうね、とてもきれいに書くになるんですけどもね、昔 G ペンなんていうのありましてね、こう英語なんか書くとか太いとこと、そういうとこ上手に書くのがあって、ね、それみんなペンでインクをつけたんですね。そうすると、インクが入っているものが割とこぼれやすくてですね、よくこぼれたりしてね、したんです。今はボールペンやその他で、あるいは万年筆でいいんですけど、ね、で、そういう時代だったわけです。そうすると、パティントンっていうのはもう一つありますね、コンテクストとして。おっちょこちょいなんです。私も実はおっちょこちょいなもんで、これこぼしそうなんで困ってるんですけどね、おっちょこちょいですぐこぼすんですね。そうすると、インクを書きますとね、もう紙に乗っかるよりも、体中ですね、クマですから、体中毛でしょ。それがもうインクだらけになっちゃうわけです。でそれをお母さん洗ってやるのも大変なもんですから、夜だと暗くて夜間違うかもしれない。明日になって明るい時にやった方がいいわよって言ってる。それが理由だったんですね。で、ついでながら、マネージって言葉ご存知ですよね。マネージっていうのは、例えば CF、アリス・ファイナリー・マネージとファイナリー・ニュージョン。アリスは、最後にようやくあちこち行って、ようやく就職探して新しい仕事をやっと目指すことができた。マネージっていうのはうまくやったっていう意味でしょうから、なんとかしてこううまくやったっていうのがマネージっていう意味ですよね。ここのところは逆じゃないですかね。パディントンが手紙を書くときはいつだって、体に紙よりも体の上にインクをたくさんうまくくっつけちゃったって書いてありますね。ということは普通のマネージの使い方ではない、むしろ逆に愚かにも間違い多くてやっちゃったという意味ですね。ということは反語だということですね。皆さんご存知と思いますけども、一例だけ挙げていきましょう。ナイスっていう言葉がありますね。ナイス、 He's a nice boy, He's a nice girl って言ったら、むしろいい子っていう意味だと思いますけれども、前後関係からコンテクストから言って、どうもナイスな場合、ナイスって書いてあることがあるんです。で、その場合に、変だなと思ってくださいね。変って思った場合はどうしますか？もう、自力に手を伸ばすしかないですよね。ついでながら申し上げますと、英語ってね、本当に嫌っていうかな、英語は共通語にもなって便利ではあるんですけども、英語の嫌なところを申しましたね。いろんな意味が多すぎるんですよね。一語に対しても意味はなんかものすごく多くてね。それで単語が数が多いでしょう。それからイディオムが多いですね。で、私ナイスっていうのを前後関係から言って、いいじゃおかしいと思った場合に辞書に手を伸ばしてね、ここからずに引くって言いました。私も引いてると申しましたね。で、私ある大学で英語を教えてて、その外国語っていうところは、ドイツ語の先生もフランス語の先生も英語の先生も一緒にいる、欧米だったんですね。それで教える場合にですね、1時間目と2時間目の間がありますよね。 その場合、英語の先生はその間何やってるかと言いますとね、大体耳鼻科を引いてるんです。二次顔面備えて耳鼻科を引いてるんですよね。ところがですね、ドイツ語、フランス語の先生方は、ABC じゃなくてですよ、ある程度ちゃんと読本なんか読んでる人でも、まず耳鼻科を引いてないんです。で、ある時私気がつきましてね、フランス語の先生、ドイツ語の先生、ちょっと聞くんだけども、あんた方耳鼻科話せばいいのか。いやだってもう別に大学生ぐらいにも教えるのにね、私専門家がね、耳鼻科を引かなくても、もう知らない単語とかね、意味が分かんない単語なんかないんですよって言うんですよ。だから、ちょっと生意気なこと言うと、思ってね、じゃあ、隣の失礼ですけど、ドイツ語の先生どうですか。いや、私もドイツ語もそうですよ。隣のフランス語もそうですよ。ほんで、我々英語が、英語の先生はしょっちゅう引いてるんですか。いや、見ての通り、しょっちゅう引いてますよ。だって、知らないのあんだもんって言ったら、大変だな、なんて言ってました。それが一つ。それからですね、先ほど英和辞典って言ってますね。英和辞典と同じ、例えば普通和辞典、読和辞典、ついて見てください。読和辞典、フランス辞典聞きますと、全然とんでもない専門用語ですね。例えば病気のね、全然使わないようなやつとかね。それから自覚系のものすごく難しいやつも載ってます。そこまで同じやつだと載るんです。英語は載ってません。この辺じゃないとね。だから英語はボキャブラリーも、私英語のことしかあんまり知らないんでね、他のこと言ってちょっとフランス語、ドイツ語の方、あの野郎、無視だってバラしたかもしれないですけど、恥ずかしいんで、ちょっと忘れてくださいね。とりあえず英語だけにしておきましょうかね、よろしいよかった。まあ、ともかくですね、英語はそんな私の、身近な経験だけでね、一回の経験だけで、すべて真実なんて、思わないんですけど、私の身近な経験で、どうもね、英語はしょっちゅう自分に手を伸ばす、ちょっと嫌な言葉なんで、皆さん英語を好きだとするとですね、ちょっと大変ですよ。いまだにまだになっても何十年やってんのに、もうしょっちゅう耳鼻科聞いてんだもん。だから皆さんの耳鼻科ちょっと拝見、この頃はそうか、紙の耳鼻科じゃないんですね。私なんか紙の耳鼻科ですから、もう何冊ももうしょっちゅう使いましたよね、ボロボロになってね。で、そんな風にしてですね、ナイツを弾いてみますと、ちゃんと書いてあります。このナイツは半語。逆の意味に使うことが多いって書いてある。実は、すべての言葉がそうなんですよね。日本語そうでしょ。なんか、で意地悪ないと言って、いや、またやっぱり親切な野郎だよ、なんて言った場合、耳鼻科を引いて親切、半語って書いてないと思いますけど、わかりますよね、コンテクストで。ですから、すべての英語の単語だって、そのふうに使うんです。でも、ナイスは使い方が多いということですね。書いてあります。そんなことがありますね。で、マネージもそうなんです。大きな耳鼻科を聞いてきました。皆さんのために半語に使うことが多いって書いてありました。小さなには書いてありませんでした。でもこの場合は半語ですね、まずいことにとかね、失敗なことにって半語に使ってありますね。で、どうやって訳すか、これまた訳すっていうのは、ちょっとまた別なんですけれども、パディントンはどんな手紙を書く場合にもいつだって、しくじって、紙の上ではなくて自分の体中にインクをつけてしまうのだったので、こんなふうに注意をしたんだと、そういうことでございます、で、2点申し上げました、had better というのは、よく言われるようにした方がいいというよりもせよというふうに命令形だということが一つと、それから、マネージというのは、ごめんなさい、パープスというのは多分ではなくてひょっとするとという意味なんだけども、ここはやや特殊な用法だということが一つと、それからマネージというのが単語的に使われているということが一つと、からもう一つは急いでブラウンさんが言った、なぜそんなことを言ったんだということを、読者は必ずなぜという疑問を持つと、その次に書いてあるのは急いで言ったことの理由になっているということを申し上げました。そこまででよろしゅうございますか。時間だからまたいいわけですね。たっぷりですね。はいはい。はい、ちょっと早くしていってしまったので、ちょっと一休みしましょうか。ひょっとするとこの水を飲んだ方がいいかもしれません。再開させていただきます。今まで5番までのお話、実は 私のそこに並べていただいてあるようですけど、どれかしらの本にもう書いたようなことが多いんですね。で、まあ親切にも私の本が好きな方も、数は少ないんですけどもいらして、いろいろ読んでくださっている方がもしこの中にいらっしゃれば、早川先生もなんか同じ本から言ってもっと親身出せないかと、こんなふうなことを思い出と思うんですね。それで単純な話をしているようなものですけども、これでですね、一番目の I am a boy or a girl っていうやつですね。これ私いろんな本でこの例出してるんです。そうしますとちょっと後ろめたさもあるんです。また I am a boy or a girl かと、違うのもないか、 I am a dog or a cat とかそういうのもいいかなって皆さん思いでしょう。ところがね、案外これでいい例文ってないんですよ。それでね、先ほど四時刻かな、カエルの子はカエルってお玉焼きとかって言いましたね。それでね、いつもそれ使ってたんです。そしたらある人が教えてくれましてね、ちょっとお話しますとね、これあれはないんですね。看板じゃない黒板は。申しますとね、4字文字で、最初相手の4字で相手の勲章というか食べる食ですね、からもう一つ空いてます、それから、食かな、はい、4つの言葉がございます。漢字です。一番上は空いてます、その次は食べる、その次も空いてて、一番下も食べるです、はい、でこれ何を入れますかというのをね、使ったらいいだろうと習ったんです。で弱肉強食って入れるのが正解でしょ、高校の時間では。しかし皆さん今日お昼いや夜は慌てて食べて、焼肉定食も入りますよね。そういうのを使った方がいいなんてね、習ったんですけどね、食べるとなるとまたカエルになっちゃってですよね。でね、これいい成分というのは本当に少なくてですね、これ2番目もね、何もいくらでも先生英米文学の専門家たくさん本読んでるんだからね、何もないのばかり掴むなって皆さん思ってらっしゃいますけどね、この2番目のやつある時発見したらね、もう他にないんですよ。私も無理して探してもね、ピタリ来て皆さん説得力を持つ例文というのはないのでね、申し訳ないんですけども、この一番の季節になっちゃうんですよ。本当は梨でもいいしね、柿つつ何でもいいと思うんですが、いつも一番になっちゃうんですね。このダンフミさんのこのユアポアリングに至ってはですね、私10箇所くらいで書いてます。もしダンフミさんという方がいたらですね、あんたいかがにしろって言うと思うんですよね。だけどもしょうがないんですけどね、もう本当ですよ、褒めてあげるんでね、やがらないと思いますけどね。それから4番目はね、これはですね、実は私が作った文章なんです。で、で昔はですね、非常に日本人の英語の先生、私もみたいな人謙虚でございましてね、例えば和文英訳の修行だな、佐々木孝正というね、偉い先生がいらっしゃいまして、大先輩ですね。その方が、文献書房というところから、和文訳の修行というのを出して、そこの最初に500例文があるんです。日本語があって英語ですね。でそれを昔の受験生は丸暗記したんです。まあ500覚えるのはね、辛いんですよね。やっと500動くと時にはもう最初の200がもう頭の中ないんですね。それでまあ私も何遍も500を覚えてね、友達と5番、私は必ず朝早く、なんとかやってですね、もう間違いなく言えるようにして、日本語から英語、英語から日本語言えるようにして、もう最後に、大学1年の終わりまでかな、なんかやっと500を覚えたんですね。で、そんなふうにして500を覚えたんですけども、どうして一生懸命、丁寧にその先生の例文を覚えたかと言いますと、条文に、柱書きに、この英文はすべて 私が英米の雑誌小説芝居から撮ったものであって、一語といえども私日本人が、まあ、英語的なね、日本人らしさがないようにそのようにして私が作ったら進まないと。これだけ500を覚えるために私は何万冊の本を読んだって、ちょっと、ね、嘘だと思いますけどね、まあ、そんな風に書いてあるんです。それが私の心にピンときましてね、へえすげえな、えらいもんだと思いました。で、日本人臭さっていうのをね、昔は非常にこのね遠慮してたんですね。それで今度は別のね、今書いた佐々木隆之先生の存在してある先生がですね、別の和文訳の本を書きましてね、でそれに 例題がありましてね、トム・イザ・グッド・ボーイって書いてあったんですよ。トム・イザ・グッド・ボーイって、そんなのトムはいい子だって、誰が書いたってトム・イザ・グッド・ボーイでしょ。ところがその先生はですね、トム・イザ・グッド・ボーイというのは、これ私が作ってもいいんじゃないんだよ、皆さん。トム・ソーヤっていう小説があるだろう。あれの何章の何行目に書いてあった。それを私は引用してるんだ。決して私が作ったんじゃないんだから、安心して皆さん覚えていいんだ。それくらいですね、謙虚だったんです。そんな謙虚な必要ないと思いませんか。それくらいは注意してですね、なんか遠慮してね、なんか英米人のネイティブの英語はもう尊いもんだと、恐れ多いと。日本人がいくら英語をなかなかやっててもできないと、そういう劣等感がありました。今は私たち生意気になりましてね、でそういうのがありまして、私も昔は英作文の教えてる場合にですね、直すわけですね、確かに書いたの。そうするとですね、昔生意気の学生は、先生なんて言ってね、先週直したんですけどね、先生これは何とかって言ったけども、どこの隣にね、アメリカ人のトムが住んでんだと。ね、でトムに言ったの、いやお前のでいいんだと、先生のお前、先生のもいいけどもね、別にお前の間違ってないよって言われたのどうですかなんて、なんか胸を張ってきたんですよ。そう、僕なんかも恐れ入っちゃうね、あ、そう、君の隣にトムがいるのなんて、なんだってなんて、あ、それでいいってなんて、あ、そうかなんて、他のも聞いてますからね、そうなのかなんて言ってね、そんなふうなね、劣等感がありました。で、その、いいかな、大丈夫かな、もう一つ、福原倫太郎っていう方の話をします。ご存じないですよね。福原倫太郎という方は、もう今生きてれば百何十歳になる方で、教育大の偉い山本先生でした。その方が、文藝春秋と、今でもありますね、あの雑誌にね、こんなことを書いたんです。私も日本でずっと英語を勉強してたけども、なかなか、戦争中やなんかで留学できなかったと。で、50になって初めてイギリスで、まあ、勉強してね。で、まあ、初心に帰って、学生並みにね、英作文をね、勉強したと。ある日のこと、私が、昨日はよく眠れなかった。I could not sleep well last night. I could not sleep well last night. いいでしょ?そう書いたんです。で、いつもはね、いや、さすがに福原教授、ね、向こうで日本語で教えてらしただけあってね、もう、ダントツいいお嬢ですねって言ってる、そのイギリスの先生がですね、いや、これはね、ちょっとまずいんじゃないかと。え、まずいってどこまずいんですか?ウェルとは言わないんだと。私たちにイギリス人はね、アイクノスリープウェルっては言わないんだと。なんて言うんですか?プロパリーって言うんだと。プロパーっていうのは適切。LI。プロパリー。適切に眠れなかった。そういう意味でしょうかと。まあそう言われてみれば、よく眠れなかったら適切に眠れなかったって意味だけど、ウェルじゃいけないのかなって思わなかったんです。小原先生。言われたつもりに先生もね、あ、そうですかと。あ、やっぱり日本人の言葉間違ってますな。プロパリーって言うんですかと。それで日本に帰ってきてね、学生諸君、アイクノスリープウェルって違うんだぞ、プロパリだと、こういうんだ。そういうことをですね、英語は難しいっていうことを文藝春秋で書いたんです。私は、うちの親父、父がですね、文藝春秋で言ってまして、私、秋夫って言うんです。秋夫、お前この本読んでみろ、この本読んでみろ、福原先生こんなこと書いてあるよって読んだんですね。そしたら、あ、そうかと思ったんです。私ももう、劣等感ありますからね、あ、ウェルはじゃねえのかと思ったんです。そうしたらですね、嘘みたいなんですよ。翌日学校行きましたらね、英作文の時間がありまして、村井メドレーっていう英作文に、昨日よく眠れなかったっていうのがあったんですよ。嘘みたいでしょ?本当ですよ。私嘘つき。I'm not a liar。I'm not a liar。それでね、私で友達がね、当たってるのを書いたんです。I could not sleep well last night って書いたんですよ。そしたら先生がですね、あ、山田君よくできてるな。立って手を挙げました。先生福原倫太郎という人が、それは間違えてプロパリだって書いてあるんですけど、 だたまたまその先生教育大の出身なんですね。だから大先生ですね。そこからね、名前でもそれは どこでその書いてあるんだ、あの文系真珠っていう雑誌に書いてありましたって言ったら、そうかいなんつってね、そんなこと悪いことして本当に今先生申し訳ない、今でもあのこと亡くなってますごめんなさいね先生、本当にあのこと言っても今恥ずかしいですけどね、高3なんて子供時代失礼なこと言ったのね。でそれからどうでしたと思いますか。結局ですね、その先生はですね、薄くですねウェルをねこう棒を引っ張りましたよ、白木ですね。そしてね、プロパリって書いてるんですよ。でみんなね、プロパリって知らないだろうがね、今田中田君が言ったのはね、適当っていう意味で LI がついて副詞になるから適切に眠れなかった、そうやってみればよく眠れなかったよなっていうのはね、毎日の俗語みたいなもんで、適切に眠れなかったっていう意味だから、そう解釈するとやっぱりプロパリっていうね、みんな覚えるとすればアイクノートスリーブプロパリって、まあ覚えてみんな言ってみるかなんて言ったんですよ。で最初に書いた私の友人は、先生ウェルは間違いですか、言うんですよ。いや間違いっていう、いや間違いっていうわけではないけれども、まあ適切ではないような気もする、そうなんですかなんてえらく怒ってるんですよそれでね、そういうことがあったんです。高二度席ですよね、15、6ですね。それから何十年も経ちましてね、忘れてたんですけども、ある時ちょっとこうイギリス人が2人ぐらいいて、アメリカにもいたかな、4人も5、6人いる、そういう席でね、ふと思い出したんですね。あそうだと思ってね、いいさんだと思ってね、あそうそう、なんとかさん、I could not sleep well properly っていうのがね、英語としておかしいのかって言ったら、おかしくないよって言うんですよ。それで、おかしくないって言うけども、プロパリじゃ、I could not sleep properly?、うん、それもいいけど、まあ、普通は I could not sleep well、まあそうだよ、なんとかそうだよ、当たり前だ、なんだと、何十年ね、もう、なんか劣等感でね、それ以来私もね、いいんだと。こんなものも、外人がネイティブが言ったからなんて、キャキャ騒ぐことはないよって、それ以来も安心してね、先生、トムが言いました、あ、そう、トムが言ったかもしれないけど、俺の方が正しいんだなって、ね、もう堂々とね、胸張って言うと向こうもね、恐ろしい、そうですかなんてやってると、向こうも突き入りますからね、いや、それはいいんだ、別に構わないんだ、もうこんなふうに言えばね、よくわかりません、真相は知らないんですよ。でも、そのことは嘘です。嘘じゃないんです。余計な話だった。ごめんなさい。はい、6番いきます。あと6番難しいんですかね。大丈夫ですね。In the last generation of the 20th century, 今20世紀の終わりの世代においては、あらゆる革命はローカルである。ローカルっていうのは、特定の場所に限られた病気などが局部的な、偏狂な、同一しないのということですね。で、ちょっとこの文章を見てくださいね。あと、20世紀の最後の年、これは、私が作った文章じゃないんですよ。アメリカの雑誌のタイム、1990年の12月の3日号でございます。ということは、もうそろそろ20世紀も終わりということですね。20世紀もだんだん進んできて、最後の年になると、革命のすべて、フランス革命であれ、なんとか革命であれはローカルのものだっていうんですね。でそこまで読んでみると、ローカルっていうのは地方のということですね。だから例えば「すべての革命」と書いてありますけども、皆さん よく読んでいらっしゃる、18世紀末の1789年のフランス革命っていうのをちょっと頭に大きな革命として描いてください。あれが起こった時どうでしょうね。テレビもなければラジオもないでしょ。どうやって日本人がフランスでそんな革命が起きたってことを知ったんでしょうか。まあどうやって知ったのかな、本当に分かりませんけどね。新聞を、これは僕の無知をさらけるんですけど、新聞はありましたかね。18世紀の末、新聞ありましたよね、新聞は。だけどまあとにかく日本人がフランス革命を知ったのは少し時間が経ちましたよね。決してそのローカルと地方のって言うんだから、フランス革命はフランスだけのものでしょ。あるいはパリだけじゃなかったかしら。フランスだって、すぐに全国の人が知ったと思わないですね。だから地方のものでしょ。それにもかかわらず、だからむしろ、しかも20世紀の終わりになるとって書いてあることは、初めはとにかく、あるいは19世紀はそうじゃなかったけども、最近になるとローカルになってきたっていう意味じゃないでしょうか。でも、 地方のっていうけど、むしろ逆じゃないかと。つまり、その時に見るとテクノロジーって書いてありますね。テクノロジーが、アシュアーズだ。ザッティカのことを保証するんだと。Whatever struggle occurs、どのような争いが起きても、町であろうと、工場であろうと、学校であろうと、そういう争いは、All over the world、世界中のリビングルームに到達するって書いてありますね。テクノロジーって何でしょう。テレビです、ラジオです、インターネットです。そういうもののおかげで瞬時にして世界中の人のところ、今にお茶の間に届くって書いてありますね。だけどそれはむしろ20世紀が進んできてからでしょ、あるいは21世紀になってきてからで。昔はどうですか、今言ったように届かなかったわけでしょ。とそこに大きな矛盾があるようしませんか。それから20世紀の一番最後の年になるとっていうところに注目をしてください。日本語と英語と随分違うわけで、日本人の英語いいなっていうようなことを申しましたけども、例えばですね、昨日動物園行った、昨日動物園行ったっていうのも、瞬間に訳して言いますと、Yesterday I went to the zoo っていうのが皆さん頭に浮かびません？だけど、そうではないんですね。一番普通の言い方は、I went to the zoo yesterday。昨日というところしか変わってないんですけども、じゃあ、Yesterday I went to the zoo っていうのはどういう感じかと言いますと、昨日ねってことなんですよ。もう一つ力点があるんです。で、昨日ね、動物園行ったって、こういうふうに軽く言ったやつは、昨日ね、動物園行ったよって、要素違いますね。ということはですね、そういう復習みたいなものは頭に来ないんです。頭に来た場合には強調なんです。ですからこれも、20世紀も最後の年になるとっていうところに力点があるんです。つまり最初とは変わってという。そうすると、じゃあ最初はどうなんだ。最初は、20世紀の最初まだテレビあったかしら。まあ、わかりませんけども、インターネットはないでしょうね。で新聞だってそんな発達してませんでしょ。印刷だってね。いわゆる18世紀の末となったら、そういうのないですね。だから、最近にもしフランス革命が起きたとしますね。そしたら、フランスの革命ではありませんけども、テロが、それこそ、1時間後には私たち知ってるじゃありませんか。テレビングルーム、今にテレビで伝わりますよね。それから、今でもなく、9.11 だってアメリカで紹介に伝わりましたね、革命である事件は。革命に限らない大きな出来事っていうのは、もう瞬時にして、伝わるということですね。そうするとローカルという言葉は間違ってるんじゃないか。もしローカルという言葉が書いてなくて、20世紀も後半、20世紀も最後の年になるとどんな革命だって、なんて言ったらいいかな、みんな知ってると。その地域だけじゃない、ローカルのものじゃなくなってるというのはむしろ言いたいことじゃないかと思うんですね。その全国からコンテクストするにもかかわらずローカルと書いてある、一体これなんだろう。そのことを疑問に思ってください。それから疑問に思われたままに先に行きましょう。あれ、あ、そうか。それではですね、ごめんなさい、ちょっと、ま、間違えちゃったんですけども、じゃあその後の方はですね、抜かしても構いませんので、そこまでにしましまして、全ての革命はローカルだっていうのはですね、結局こんなことじゃないかと思うんです。全部関係から考えますと、身近なという意味だと思うんです。自分にとってごく身近なという意味です。確かにローカルというのはいろんな意味がありますけども、自分教育からでもですね、決して書いてありません。ごく身近なという意味は書いてありませんけども、考えてみれば、ローカルというのは身近なという意味じゃありませんか。英和辞典に書いてありません。英辞典にも書いてありません。でもこのローカルは、全部から考えると、どう考えても身近なという訳しかないと思うんですね。でそんなふうに、こういうコンテクストから意味を考えて、自分だけをなでるのではなくて、深く意味を考えるというのが本当の英文解読だといたしますと、毒ではなくて、おいしいと、まあ、勝手なことを言わせていただきますと思っておりますんですけども、いかがでございましょうか。そこまでいたします。 どうもありがとうございました。
では、これから質疑応答、もし何かご質問と先生にあれば、お取りの挙手の方お願いできますでしょうか。
あげられました、向こう。
今日はどうもありがとうございました。2つ、先生にお聞きしたいことがあるんですけど、1つは、病室話法で、病室話法を字の文、病室話法で捉える人もいれば、私ある本によると、目大的に言っちゃうと、ですね、学習院大学の間野先生ですかね、英語の仕組みと訳し方っていう本の中で、これを私は病室話法と捉えます、私はそこまでここまで気づかなかった、で先生の今私持ってるんですけど、英語のセンスを磨くでも、病室の話法なのか実際の文なのか考えてくださいということが書いてありますけど、そこっていうのは間野先生という方の本によると、私は捉えます、そう解釈します、そうか、人によって読み方は、これは病室話法と捉える人もいれば、普通の文だと捉えてもいいものなのか、そこを一つ、まず一つお聞きしたいと思います。
はい、マロ君は僕のマロ弟子の一人なんでね、面白いんですけど、自由だと思います。でただね、癖がありましてね、翻訳なんかする場合にですね、そんなふうに翻訳してますと、その例えば主人公の気持ちにこう私も のめり込んで入っていきますでしょ。その人が、だその人が考えてみたいにしてこう病室話法みたいに訳しますとね、訳文が生きてくることが事実なんです。だからまあ癖なんですけどね、私はもう病室話法に取られて取られることが許される場合には全部病室話法に取ってます。マノ君の方は慎重だもんですからね、彼ちょっとね、先生行き過ぎだって言ってますけどね、行き過ぎじゃないと思いますよ。わかりません、はい、
ありがとうございます、はい、もう一つすいません、はい、ですね、英語の勉強の仕方、先生にお聞きするのちょっと恐縮なんですが、先生はどのように勉強されたかで、私ですね、先生のこの本もそうですし、あと志村先生とか間野先生とかいろんなこのような本を読んでるんですね。でそう、あとは原書を読んで、今翻訳学校を通ってるんですけど、で翻訳自分で原書を訳すっていう作業と二通りやってるんですね。でここまで来るとあとは原書をいっぱい読みなさいっていう人が多いんですけど、そうすると先ほど先生のお話になったようなパハプスとか、あと今言ってるところの翻訳学校の先生は他の受講生が apparently っていう単語に対して他の受講生は何々のよう、何々らしい、でもその講師の先生は明らかにって訳すんですね。で実際いろんな私もいろいろ勉強してきて、apparently っていうのが、明らかだって訳すのは、多くはないっていうのも実際自分でも経験しまして、それを知ったのが、はい、このような本を、読んだせいなんですね。でこの後というか、先生がどのように勉強されたのが一番良かったのか、あともし教えていただけるならば、その本とかありましたら教え願いたいなと思います。
はい、どうも質問、ご質問ありがとうございました。私がもし英語を身につけたとすれば、一番身につけたのは、そういった参考書ももちろん参考にいたしますけれども、何よりもたくさん読んだんです。でたくさん読むためにはですね、難しい現象は、まあ、あんまり読まない方がいいんじゃないかと思いますね。この純物堂にもたくさん売ってると思いますので、もうぜひ買っていただきたいと思いますのはですね、リトールドものとか、言葉を限った1000語まで単語を知っている人が読むとか、1200、1500ございますよね。グレードリーダー、力を合わせて読むと、あれをですね、私はあれで力をつけました。で皆さん、人間って誰でもうぬぼれってありますよね。この場合うぬぼれはですね、忘れてください。で皆さん こういうある程度制度技術なんか興味を持たれているということは、皆さん例えば純駆動を明日来てください、来てください、そしてですね、皆さんまず800号なんて、500号なんていう大きな数って書いてあるんですので、あれ、あ、自分のじゃないって、3000号とかね、そんなの見るでしょ、やめてください。私も500号とか 1000号とかね、まず開いてください、本を。まず言えることは、大きな稼ぎで自分の実力に合わないなんて長きもの考えちゃダメですよ。まず見てください。一個も単語がないこと。条件ですね、まずね。それをですね、3冊買ってください。この頃高くなったんで、3冊。で、友達も引き寄せてね、お前も3冊買え、君も3冊買え、10冊みんなで買って、カルバンクで交換してですね、自分の力でもって読んで、もう一遍も自分から引かないで、完全に意味がわかる。その程度のものをですね、もう、500語でもいいです。800語でもいいです。それをですね、10冊、20冊読んでください。そしたら、これ英語だっていうのを忘れます。パッと開いてね、もう、なんかお茶でも飲みながら、ああ、そうか、そうか、そうか、そういうふうなやつを10冊、20冊、30冊読んでください。それで、その800語ができたと思ったら、850いきましょう。900語いきましょう。徐々ですよ。800から今度は2000、700語というな。1200、1300、やってください。もう本当にね、ちょっとこれお金かかりますけどね。お金の出し替えがあります。これは友達10人ぐらい集めればね、1人5000円ぐらい出せますよね。こんなにたくさん買ってきてね、カールバンクにやってね、そしてお互いに読んだ証拠に一応証拠に言ってください。筋を大体あの500円なんて優しいんですけどもね、太郎とまた太郎と花子になっちゃったでしょ。そんなふうにね、太郎と花子が声に落ちて、もう一人次郎が出てきたんで、花子は最後にこんだけ金になったと、そういう話だと。大体500円だって薄いですね。そういうですね、グレードリーダーと山ほど読んでください。それが何よりもいいと思います。そしてたまにあのこういう注力があるね、詳しい原書もお読みになり、参考書もお読みになるということ。つまり日本人が一番あの英語に弱いのは英語に対する慣れなんです。英語に対する慣れがないんですね。でもうそんな風に山ほど本を買ってきますとね、もう英語の本、やらしい本であれそこら中に転がってますからね、英語に対する慣れがですねできます。だからパハプス一つにしてもですね、皆さん生まれてからまだ5回ぐらいしか会ったことないと思うんですよ。ダメです、500回やってください。そうすればできるようになります。このグレートリーダー読むどの本がいいかっていうのは参考にたくさんあります。参考にしながらですね、あの自分は切手当てるのが知りました、そういう本もあります。山登り結構です、水泳が好きだ、そういう本もあります。何でもいいんです。もうとにかくですね、自分の力と皆さんが思っていらっしゃるよりもはるかに低い、楽に読める本をおわんさと読んでください。それがベストウェイだと思います。
では、次の質問の方。
いいと思います。すみません。あ、どうも、ありがとうございました。私、先ほど手を挙げましたように、もう相当古い生まれで、いわゆる、なんていうんですか、東大だったら1時、2時があった頃で、だからそういう時っていうのは、私は高校であんまり勉強しなくて一浪したんですけれども、その時、やっぱり唯一リーダーじゃなくてですね、グラマーというのが好きではなかったです。だけどそれだけしかやっぱりあんまりついていけなくって、それがやっぱり1年、2年やってきたことが今身についてると思うんです。だけど私の息子とかですね、孫なんかから言わせると、いわゆるみんな会話シャワーですよね。だからもう英語、それは羨ましいんですけれども、やっぱりもう私みたいな年になると外人とあんまり話したくないんです。上手にもなれませんし、だけどやっぱりこう今日講義されたようにですね、やっぱり一つ一つの文をやっぱり読みたいと、やっぱりまとまった短編でいいですから、それを一つ一つやっぱり文を分かって読みたい。だからそれとですね、それはもう中年じゃなくて老齢にかかった私の考え方なんですけど、孫とかあと息子を見てるとですね、文法はいらないと、もう自分たちでもネイティブとは言えませんけど喋るので、それはもうすごくいけないことだと思うんです。なぜかというと彼らはやっぱりセンター試験とかですね、そういうのとやっぱり文法とかがですね、やっぱマッチしてないと。だけど私はやっぱり今曲がりなりにも少しはですねついていけるのは、やっぱりその高校の時に文法をやったのと、まあ、予備校の時でちょっとやったのが役立ってると思うので、それは先生どう思われます、今の講義ですね、今の体系とかと体系というか今の講義みたいなこととセンター試験とかそういう受験は両立しないんでしょうか、するんでしょうか。私は両立すると思うんですけども。
どうもありがとうございます。受験は別に両立すると思いますけどね、
はい、
でも私は まあ、英語やるんだったら喋ったり聞いたり全部できてるのがいいと思うんですけどね。まあ、あんまり私なんかもよく外人に接してるわけですけども、英語との接触時間は何と言っても読むのが圧倒的に多いですね。たまに書く、それから映画、洋画見た場合聞くとかですね、喋る機会もほとんどありませんしね。だから大部分の日本人にとってそんなに喋ったり聞いたりっていうチャンスないんじゃないかと思いますね。で、受験はこの論はヒアリング、リスニングコンプレヘンションもありますけども、やっぱり結構難しい文章を訳したり読んだりってことが必要になりますのでね、会話にあまりはめ込んであったために文法を無視したりっていうのはかえってマイナスだと思いますけどね。ただ私経験して世の中の流れっていうのはなかなかこれで抵抗するの難しくてですね、会話なんかよりもリズムやれよって言っても、ね、嫌だよって言われたら嫌だよなんですね。それからそういうこと言ってこの日本の教育が会話重点になってからですね、もう10年20年経つわけですね。でもほとんどまだ喋れてないんですよ。ということは会話が本当に巧みになるのには日本人向いてないんじゃないかって私は思うんですね。ですから時間をかける割にはあまり会話の力、聞く力、喋る力はついかないと。それに対してこの4法もですね、4法は先ほど申し上げたような形で多読したりしながらやっていけばある程度時間に応じて力がついてくると。で、喋る方はいろいろなってもダメだと思うんで経済的に損だと思いますけどね。そんな風にしても説得したらいいと思うんですけど、ただ例えば英文法って言っただけでね、もう嫌う人もいるんです。で、そういう人にだって君大人だってアメリカの赤ちゃんなんかみんな文法じゃなくて喋ってるじゃないかって、そんなバカなこと言うなって言っても説得聞きませんしね。で、最近も私もちょっとひがんでて英文解読というと解読かってこれ本当に信じてる人がいるんです。そのここにいらっしゃる方はそうじゃないんでね、そうじゃなくてね、本当に毒だと思ってる人に私が出回ってってね、毒じゃないだろうって言ってもいややっぱり毒だって言うと思います。これだから説得ってものすごく難しいですね。ですから大事な息子さんお孫さんでもね、ちょっと説得が深まると思うんですよ。いつそれで分かるかというと、その人がですね、大きくなって初めて気がつくと思うんですよ。会話中心に自分をやったら間違いだった、そうなるまではダメだと思うんですよ。ちょっと批判だ言い方ですけどね。だから説得は私無理ですと思うんです。で、今日は皆さんもあれ味方みたいなもんなんですよね。割と会話だけダメだっていう方が多いと思うんでね、味方だからいいんですけどね、中に会話主義者が言ってるんで、ね、最初からこう見るんですと、何言ってんだよ、読者の会話だとかなんて言ってる方がいると、ね、すごく話しづらいんですけどね、今日ちらっと見たらどうもそうじゃなくてね、味方じゃないかと、味方としゃべってありがとうございましたそういうことで、案外敵もいるかもしれませんけどありがとうございます。
ちょっとじゃあ時間もしてきてますので最後ご質問、はい、あ、ごめんなさい、すいません、さっき実施されてたので、
はい、
はい、
師匠の大切さ、聞くことの大切さについてちょっとお話しいただいたので、師匠についてお聞きしたいんですけども、はい、参考書なんかで、分からない単語をいちいち辞書で聞くのは良くないと、類推して分かるようなことが大切だっていう説、あることをよく聞くのと、あとはその英英辞書を使うのはいいですよと聞くこともあるんですけど、この2つの点についてどう思われますか？
はい、時間の関係もあって結論だけ申し上げますけども、別に英辞書なんか使う必要ないですよ。英語でたっぷりもう英語でさっき申し上げたすごくいいですからね。それから知らない字一自分より引いてるダメだから、コンテクストで読めって言うんでしょ。それもまあ、難しいですけどね。私が言ってるように多読の場合はですね、例えば推理小説で読むとね、そうすると犯人がどうやって殺したかっていうのが字引き聞かないと分かんないんですよ。どうしてもこれ単語気になるっていうのがあったら聞いてみると、ああそうだったのかなんていうことで、まあそこもいろんなことを言う人いるんですよね。で私もいろんなこと言うんです。コンテクストでやった方がいいから皆さん自力聞かない方がいいよっていう時もあればね、その時気分でやっぱり自力でとてもいいからしょっちゅう自力聞きなさいよっていう時もあってね、もう誰か神様でもいればね、ダメかったらいい加減しろと矛盾したことが言ってるって言われちゃうんでね、よくわかりません。日本自分で判断されたらどうですか？
はい、はい、では先生、楽しいお話本当にありがとうございました。では一旦これでトークセッション終了とさせていただきたいと思います。ではもう一度先生に 拍手で。